武田哲也、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。
事務所に遊びに行った時に、こんだけ本が送ってきてますよって言うんで、
はい、
まあ、ちらほら本の表紙とか眺めながら、申し訳ございません、これは放送にはならんだろうとかって、ちょっといろいろになったりね、そのなんつうか選択というかするわけでありますな、この私も。
はい、
その中でこれはと思ったテーマがあるんですよ。で、はい、それはもう本当に申し訳ございませんね。本を読む時のモチベーションでありますが、心の内に何かあった疑問、その疑問に答えてくれそうな本だと開く、読むエネルギーが出てくるんです。
はい、
そういう意味合いでご了解してくださればと。で、実はその中でこれ読んでみようかなと引っかかった本なんてあります。
はい。
戦国日本と大航海時代、平川新さんであります。
はい。
戦国時代っていうのは日本のドラマの中でも最も人気があって、例えばね、大河ドラマで人気のあるテーマは信長、秀吉、家康、あの戦国の3人なんだ。
うん。
特に司馬遼太郎さんのお書きになる国取り物語、新書大公記、新書大公記かな。もうそのあたりはもうワクワクするんですよね、読んでて。
はい。
これは女の子にはわかんないだろうな。
男の人が好きな世界ですよね。
もうね、国取り物語の一ページ目のね、はい、油屋正九郎っていう、京都に住んでいる浪人者が、京都の闇を歩きながら、国が欲しいってつぶやくというね、一国を乗っ取ろうという。
はい。
そして一国を奪わば十国を望み、十国を望めば天下を狙うっていうような男の活力みたいな。その中でもね、もう皆さんにご紹介したいんですが、もう司馬さんが描くのに最も上手なのが信長。
はい、
本当にうまいね、司馬さんは。比叡山焼き打ちとか、もう比叡山のお坊さんに悪いけど、もうワクワクするもん。
うん、
仏様がいっぱいいらっしゃる。比叡山、そこに言うことを聞かないって言うんで、信長が兵を送り込んで、明智光秀を先頭に攻め込むわけよ。
うん、
そしたらもう信長も興奮してるから、比叡山延暦寺まで行ったら、自分でも、仏を切り割っているわけよ。
はい。
さすがに見かねた、光秀が、殿、おやめください、仏にございまするぞっていう仏像を傷つける信長を叱った瞬間、不思議そうな目で振り返った信長が一言、光秀、これが仏か、これは木じゃっていう。もうそこなんか、もう震えたね、俺は。
そんなですか。
震える
ほどワクワクする。
うん、
はあ。
もう関ヶ原も、もういいよな、関ヶ原もさ、秀吉の天下取りも大好きなんだけど、
はい、
秀吉のことを描いた、大阪城の物語、城壁とか、新書、新史大公記とか読んでおりまして、まあ、司馬さんもそういう思いだったんでしょうが、秀吉を描くときに、朝鮮出兵、朝鮮侵略ですね、今の用語で言いますと、このあたり司馬さんは秀吉を加齢による古代妄想の病を持った老人として描くんだ。でないとね、
はい、
日本みたいな小国が朝鮮半島から民国ですよ、中国大陸北京まで突っ込んでいって中国を取ろうって言うんだから、その時の合言葉が中原に鹿を追う。
はい、
北京あたりに日本の政府を置いて、
はい、
天皇にそこに住んでいただいて、そこで鹿狩りでもしていただこうっていう、そんなことを言ってるわけですから、司馬遼太郎さんは二次大戦日本の陸海軍が夢見たような愚かなアジア侵略の妄想、
はい、
この時期の秀吉のことを考えると、どう考えても60代中盤の古代妄想という病を持った老人として扱った方が良いと思うという。でもね、その前後の秀吉が冴えてるのよ。なのに、なんでその 中国を乗っ取るなんていう古代妄想に陥ったのか、よく理解できないまま、括弧してたの。
はい、
頭の中で、
はい。
ところがね、戦国日本と大航海時代、平川新太さんであります。秀吉家康政宗の外交戦略というのが、中高新書から出ております。これを読んでおりましたらね、古代妄想ではなくて、秀吉の中に外交戦略があったのではないかと、読んでみるかとなったわけでございまして、まあ、遠い遠い昔のことでございますからね、はっきりしたことはわからないんでありますが、それがなんとなく今日のアジアの政治情勢と重なるような気がいたしまして、他のラジオ局では決してやっておりません。現代を見るに戦国時代から語るという三枚おろし独特の歴史観で歴史大河楽しんでいただければということでございまして、明日から始まります。俺は信長、こうご期待。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
放送始まる前に世間話しておりまして、俺がいろいろ思い出話してたら香奈笑いこけちゃって大河ドラマで信長やあをやった時、武田様何でした？秀吉だったよみたいな、
はい、
秀吉だけでしたかっていうもんだから、あとは後藤吉兵衛やって、それでデビューはっていうもんだから、鎌倉幕府作った時の頼朝のそばにいた藤九郎森永、その鎌倉幕府作った時のっていうのがおかしかった。
俺が鎌倉幕府を作った時はっておっしゃったのでやっぱり歴史上の人物が役者さんには憑依しちゃうから、うん、余計哲也さんこういう国取り物語にはワクワクされるんだろうなと思って。
そうだよあれやった時だ、後藤吉兵衛やった時はすぐ横に黒田官兵衛がいたんだよ。明智光秀なんかは何回3、4回すれ違ってるもんね、なんか。いやいや、本当に。信長もそうだよ。信長も、俺は、役所くんがやった信長と、
はい、
それからもう一人が、タチさんがやった。それは、やっぱり印象に残ってますけど、だいたい印象に残ってるのは足元しか残ってないんだよな。
足元？
うん。なんでかって言ったら、ほら、いつも平伏してるからさ。
そっか。
そうそう。いつも、殿とかで言ってるもんだから、なぜこの世は、殿役所広司君、本能寺の時あいつも頑張ってたけど、最後はやっぱ、あちーって言いながら逃げ出したんだよな。昔原始的だったから、火つけて、セットに。
本当につけてるんですか、セットに。
シンバーシンバー人間50年とかでやってるわけよ。
はい、
4つのキャメラがパンパンパンパン撮って、出てんのはあちー
そりゃ暑いですよね。
暑いよ。はい、もう呼び捨てにしてすいません。もう今立派なすごい役者さんにやられましたけど、
はい、
デビューしたての役所広司君でしたからね。
そっか、その頃か。
はいはいはい。あ、ごめんなさいね。
はい、
で、私も秀吉を演じたことがあるんですが、かなさん、
はい、
この年になってもやっぱり歴史に吸い込まれる仕事に遭遇することがありました。秀吉の朝鮮侵略に関してちょっと違うんじゃねえかと思い始めたのは、
はい、
これあくまでも皆さん武田説ですからね、実は秀吉が作った朝鮮を侵略するためのお城、肥前名護屋城に、私福岡のテレビ局の街歩きの番組で行ったことがある。
肥前名護屋城、
うん、
名護屋城、
名前の名に護衛の護を書きまして、
ああ
矢を書く、
あ、護はそっちの護ですね、
はいはい、名護屋城っていう、
うんうん、
これは朝鮮半島に渡るために石田三成らが築いた出港の港なんですよ、
はい、
こっから出撃したん、戦国大名たちが。
うーん、
だから野城のちんけなやつかなと思ったの、
はい、
行ってごらん、びっくりするよ、素晴らしいお城。
どこにあるんですか？
佐賀県。
佐賀県、
うん、この名護屋城のスケールがすごいんです。なんと説明によれば大阪城に次ぐほどの巨大なお城、
うん、
居住性も十分に考慮されておって、大都市がそこにできる可能性があった。それをね、 2年ぐらいで作ってんのよ。
あ、随分早く作っちゃったんですね。
こっから朝鮮半島に渡っていったわけだけども、この名古屋城の巨大さが秀吉の狂気が作らせたようなお城ではなくて、ある外交戦略がこの時あったのかもしれない。それはただ単に狂気だけではなかったぞというような気になったんでござる。
はい。
それでいただいたその本、戦国日本と大航海時代、平川新さんの本を読んでおりますと、世界情勢と信長秀吉家康の三代のこの戦国時代を合わせますと、びっくりするようなことが重なって見えてくるんですな。
はい。
秀吉が言ったのは、朝鮮半島を伝って明国に攻め込み、そこからインドまで攻め込むと言ってるんです。天竺まで行くって言ってますから。ちょっと古代妄想っぽいですよね。
まあ、もう現実的じゃない感じですよね。
これがね、実は現実的で、天竺や明国、そこまで外国勢力が来てたんです。ちょうどそこが今で言う南沙諸島なんですよ。
うん、
ですから、これある意味で、世界史的な二大大国の勢力を秀吉が押し返したというような解釈も成り立つのでは、まあ、とにかく、ここから話がね、いきなり世界史に入ってまいりますが、
はい、
世界史と日本史を重ねてみるという見方で見てまいりましょう。明日から。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷佳奈です。
私どもはどうしても国内ドラマとして見ますよね。信長秀吉、家康の戦国時代の物語でありますが、
はい、
しかし、彼らも世界というものと交わっておりまして、びっくりするほど彼らは外国の情報に敏感だった。
うん、
1492年、イタリア人コロンブスという人がおりました、
はい、
この方がスペイン国王からジェにもらいまして、スペインから船出してバハマ諸島を発見、インドの一部と見間違いまして、とりあえずはアメリカ大陸の発見となった。これが1492年のこと。さらに、1493年、次の年、スペイン国王は自国から西、大西洋中央を走る四五線から西側の土地は全てスペインのものであると世界に宣言。とにかくそう宣言した、
はい、
これに対してその隣国のポルトガル、スペインに全部取られてなるものかということで強く反発、国王が。で、なんとローマ教皇に言いつけて、スペイン勝手なことやってますよローマ教皇って言うんで、
はい、
ほんと、しょうがねえな。じゃあさ、ポルトガルとスペインで話し合って、ちゃんと決めた方がいいよ、いろいろ。ということで、ローマ教皇を保証人にして、なんとこのスペインとポルトガルで、トルデシャス条約。
はい。
トルデシ、いやね、ちょっと発音悪くてもな。
はい。
とにかくトルデシャス条約というのを結んだという。で、これすごいもんで、この条約の契約書があるでしょ。これね、原本2007年ユネスコ記憶遺産で認められたんだって、
はい、
いや、いいんだ、どうでもそんなことは、うん、ここでかなり一番大事なことは、
はい、
日本とかに何の相談もなく世界を二分割しようって決めたのよ、スペインとポルトガルが、
はい、
その中立ちにローマ教皇が立ったわけ、
うん、
信長にも秀吉にも家康にも何の関係もないだろ、
うん、
これがだんだん絡まってくるところに日本史と世界史のすれ違いがあるわけ、
はい、
このスペインとポルトガルでこういう世界の分け方に名前がついて、デマルカシオン体制って言うんだって、
はい、
もう一回繰り返すぜ。スペインとポルトガルは四五線で地球を真っ二つにして自分たちの取り分を決めちまった、
うん、
恐ろしいのはかな、本当にこのスペインとポルトガルは乗っ取っていくわけ、世界を、
うん、
だって一つの文明滅ぼすんだぜスペインなんか、
うん、
ポルトガルも同じことをやる。そういう世界争奪戦が二大強国で始まったわけだ、
はい、
その線が微妙なのよ、その四五線が、うん、その とにかく地球を真っ二つにした線が非常に微妙で、
はい、
まだ当時のことなんでしっかり測量もしてないんで少しずれたりするんだ。
あ、
ずれたところが喧嘩になるわけ、
うん、
スペインとポルトガルの、うん、いやそれ違うよ、 俺たちのとこ入ってっじゃんとかって、西と東で二大強国、世界に現れた二大強国、二つの強い国って地球を分割したがるの、
はい、
なかな今だよ、米中だよ、
はあ、
そしてこの国の運命だけど、二つに分けたライン上に日本がなんでか入るのよ、
はあ、スペインポルトガルの時も日本が微妙に入ってたんです、
入ってるの、
はあ、
それで両方やってくるの、
うん、
とにかくスペインとポルトガルという世界最強の国、二つの国がアジアのどこかに一本線を引いて世界分取りを決めた、うん、そのラインが地図なんかはっきりしないもんだから少しブレてるんだ、そのブレてるのを俺のもん、いや俺のもんっていうんで喧嘩が始まった、
うん、
とにかくそれまではこれコロンブスのやり方ですけども、虐殺、コロンブスのやり方は地元住民をなるべく殺してその国を支配するというところが、これね、コロンブス以下スペインのやり方殺しすぎなのよ、
うん、
なんて一説によればだよ、スペインというのは少数の部隊で中南米を攻め滅ぼしていくんですけど、殺した人数が2580万人殺したっつ
う
の、
うーん、
で、まあ、病気なんかも持ち込むわけだから、疫病で死んだ、感染症で死んだ、大砲で死んだ、鉄砲で撃ち殺されたっていう、マヤ文明もインカ文明も滅ぼされて、
はい、
とにかくスペイン、ポルトガルって世界の分取り合戦なの、
はい。
それが逆方向から伸びて、スペインがバスコタガマで希望法周りの航路ができると、アフリカをかっぱらうスペインが、その次インド、ゴア、そしてフィリピン、マニラまで来るわけ、
はい、
そこまでスペインのものなのよ、
はい、
でマニラからギリギリのところに分けた線があって、あのあそこだ、あのマカオを取ったのがポルトガルなのよ、
はい、
でマカオとマニラその間の線が曖昧なんだ、
うん、
つまり俺たちが思っているほど日本は孤立した戦国時代を戦っていたんではなくて、スペインやポルトガルの出方も眺めつつ、信長も秀吉も家康も動いていたということで、信長から始まる世界戦略。いやー、スケールでっけ、自分でもうっとり。この続きまた明日のもらった上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
戦国時代と世界史の交わりを語っております。ルネッサンスが欧州で起こりまして、その後ヨーロッパの方で大航海時代という、見つけたもんが俺のもんというような乱暴な西洋列強による世界支配が始まります。その波に日本も巻き込まれていたんだと。インドのゴアはこれはスペインが取りまして、ポルトガルはマカオですね。そしてここにそれぞれ国を支配する領事館があったという、
はい、
デマルカシオン体制、世界分割体制、これはスペインとポルトガルによって進められる。で、仲人に立ったのがローマ教皇な、うん、で、スペインのやり方がすごくて、もうものすごい原住民を虐殺するもんですから、ローマ教皇が仲介に入った。それで少数部隊で脅しといて、キリスト教会が乗り出すわけ、
はい、
宗教で屈服せしめるという方法を思いついて、このローマ教皇も含めて進むわけ、
うん、
ローマ教皇は夢見てるわけよ。それは全世界をキリストの国にすることの、
はい、
これで世界支配を三者で手を結んで進めていくんですよ、
うん、
すごいですね、このローマ教皇の言い方もね、世界支配で手に入れた領土は神からの授かり物。もう本当にね、宗教的うぬぼろいってのはここまで来るかという、う
ん、はい、
西へも東へも今で言うとこの一帯一路がバーッ とスペインに雇われたポルトガル人ですよね。マゼランはアフリカ南端を巡りまして1521年グアム、セブ島に達する。続いて1571年スペイン艦隊が様々な島々の島民を虐殺しつつフィリピン本島マニラに到達。同伴したドミニコ会の宣教師たちはここに十字架を立てて、本当は違う名前ですよね、ルソンと言ってたフィリピンのこと、
はい、
もうやめちゃう、ルソンなし、はい、ちょうどその時のスペインの皇太子がフェリペ、
うん、
だからフェリペのもの、ここの領土は、
はい、
それがフェリピン。
あー、そっか、
そらあた横着なセンスですよね、うん、考えてみたら自分のところの皇太子の名前つけちゃうんだから、でこのフィリピンをスペイン領としたことで太平洋対岸のスペイン領、
はい、
太平洋を挟んでの反対側、フィリピンの反対側にメキシコがある。このメキシコがスペインのもんなんですよ。
はい、
すごいですね。スペイン何考えたと思う？地球一周航路を開発したかった、
はあ、
スペインを出てアフリカをくぐってフィリピンマニラについて、やがて北上したら偏西風が吹いてるの。そこでバッと帆を上げる。そうすると1ヶ月もかからないうちにアカプルコに着いちゃう。
ほうほう。
で船を乗り換えてメキシコから本国を目指すという世界一周航路。その偏西風がわーっと吹いてるところが宮城県なのよ。
へー、え？
宮城沖から帆を広げると偏西風に乗って40日もかからずにメキシコアカプルコに行くんだって。
へえ、そうなんだ。
これがやりたかったの。
はい。
そのスペインは、
うん、
何としてもそのあたりにいい港が欲しい。で調べるのよ、
うん、
そこから始まるんだよ、スペインと日本の戦国大名の折衝が。
はい、
これか、やっと分かりました。海流の一番強い果てで、それが北緯38度、うん、そこまで行くといい風を捕まえられるんだって、
うん、
この航路を何としても築きたくて1565年、その北緯38度の地こそ日本宮城県仙台沖で、スペインは日本を探りに来るようになるわけ、
はい、
負けるもんかとポルトガルも兵隊さんを送り込んで、最初に兵隊さん行くとちょっと荒っぽいやつが住んでるらしいんで、というのはね、かな、この頃すごいんだよ。この頃さ、フィリピンマニラあたりでブイブイ言わしてるやつで、和光っていう海賊の侍集団がいたのよ。
はい、
これ有名なの、強くって。
和光は聞いたことあります。
あ、でそのインドシナの町、港町点々と日本人町があったっていう、それが国内の日本の戦国大名とも結託してて、その侍っていうのがちょっと厄介だというのはフィリピンにも伝わってたんだって、
はい、
刀一本背負って全く死を恐れないという。それであんまりにも腕が立つんで、侍集団っていうのに恐れて行くな、あの兵隊さんは、宣教師から行くよ、宣教師から。それでお坊様を派遣するわけ。
はい。
ほで来たのがザビエルなのよ。
そういうことなんだ。
あら、とにかく両国の争いの場所が日本っていう島国になったという、この辺が戦国の始まりでございますね。タイトルの信長まだ出てきません。この続きまた明日の笑い板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
スペインとポルトガルという二大強国が地球を真っ二つに割って分取り合戦を始める。で、その境目にいます島国にジパングという国がありまして、
はい、
この国をとにかくどっちかが取ろうという。で、一番最初に香奈さん様子見に来たのはポルトガルなんです、
はい、
これがマカオあたりにいたポルトガル人ですが、中国のジャンク船使いまして、ちょっと行ってみようじゃねえかと、ジパングっていうところへ。ところが嵐に遭いまして、その船は難破したどり着いた島が、そう、
え、
そこ。
ジパングじゃなくてどこ？
種子島。
へえ、ああ、そうなんだ。
そこに熱心な島の刀鍛冶のおじさんがいて、
はい、
これがポルトガル人が持ってる鉄砲が珍しくて仕方がない。
ああ、だからなんだ。
で、様子見に来たもんで、このポルトガル人、ろくなやつじゃないんだな。高く高く売りつけましてね、そのポルトガル人から鉄砲を、まあ、買い取った種子島人、種子島氏という戦国大名がおりまして、これが一生懸命鉄砲を分解して、こっからね、この種子島氏っていう戦国大名は、島津に仕えてるのよ。
はい。
鹿児島、薩摩の、はい。これがね、何を思ったか、島津に渡さないの。
うん。
そのまま、西日本最大の貿易都市に持ち込むのよ。それが堺なのよ。
うん。
堺の鍛冶屋さんが、もっといいもん作ってやろう。これは売れるぜって言うんで、改良を始める。
はい。
その改良した鉄砲を手にした一人に、信長がいるのよ。
うん。
あんまり質よくねえんだ、ポルトガル人が持ってる鉄砲は。
はい。
連射すると筒が割れるんだって。それから、弾を撃っても貫通力が弱くて、なんだこんなもん武器にならねえっつって、鉄砲を捨てたのが武田信玄なんだって。
へえ。
ところが、織田家の信長という、今で言う青年社長みたいなもんだよな。前澤さんみたいな。違うか。いいや。そういう人だ。で、信長のすごいところは何かというと、鉄砲を見て使えると思ったんだ、戦場で。
はい。
何をやったと思うかな。
改良するわけですよね。
そうなん、そうなん。この時に、自分の腕を見込んだ国友衆っていう滋賀県のほとりの、その金属加工業者に今で言う、
はあは
あ、改良を頼む。こいつらがやるんだよ。
うん、
賞賛も足りないし火薬も足りない、うん、それの品質のいいのがなかった、うん、それで信長は海外交易で鉄砲の弾を手に入れようとした。驚くなよ、信長の持ってる弾はマレーシア産だよ、
うん、
信長は鉄砲を改良しつつ、鉄砲の備品に関しても海外に流通経路を持って結びついて、いい商品製品をいい武器を買い入れてる。
ほう、
これやっぱ違うよね。
頭いいですね、やっぱり。
ほんでわずか32年後、彼は武田軍を相手に鉄砲で家康と組んで、あの例の長篠の合戦に勝つんだけども、はい、その長篠の合戦で信長が作った鉄砲を見て、ポルトガル人がひっくり返ったっつうんだよ、
うん。
ものすごいよくできてるんだって。それに、火縄銃の台なんかもいい加減な木でやってたりなんかして、すぐ腐ったりしてたのを、信長は樫の立派な木で飾りもつけて、
はい、
誰か言ってたけど、信長ってね、細かいところに、思いつく人でね、うん、火縄銃だから火がいるじゃん、
はい、
点火する、あそこむき出しなんだってな、うん、ポルトガル製は、
はい、
だ雨降ると濡れちゃうんだって
雑だな、
うん、その火縄銃の点火する火のところに信長の銃は傘つけたの。ちっちゃーな。
そうなんだ。
じゃあな。でもそんなもんで形勢が一転するんだよ。信長というのが戦争の指揮官として非常に優れていたというだけではなくて、彼は経済というものに関しても非常に鋭い勘をしていたという。
はい。
そんな時にザビエルに続いて向こうが世界から送り込まれてきた、その宣教師の中にフロイスという人がいて、
はい、
この人は日本で死んでいくんだけど、
はい、
信長がただものではないということを見抜くという、
うん、
で、このルイス・フロイス、この人は1563年から34年間、布教をしながらも戦国大名と接触をし続けたんだけど、信長を最も細かく観察した人。
へー。
これ面白いよ。この辺り ちょっとまた来週か。
そうです、今日金曜日です。
もうあっちゅう間に終わっちゃった。もう夢中で話すうちにやっと出てきたな。皆さんこっから面白いから
やっと出てきました。
やっと俺も必死よ。来週信長登場でございますんでね、この続きまた来週のまな板の上で。